ハエ。横光リーチ。一。真夏の宿場は空虚であった。ただ目の大きな一匹のハエだけは、薄暗い馬屋の隅の蜘蛛の巣に引っかかると、後足で網を跳ねつつ、しばらくブラブラと揺れていた。と、豆のようにぼたりと落ちた。そうして、馬糞の重みに、斜めに突き立っている藁の端から、裸体にされた馬の背中まで這い上がった。二。馬は、一筋の枯れ草を奥歯に引っ掛けたまま、猫背の老いた御者の姿を探している。御者は、宿場の横の饅頭屋の店先で、将棋を三番指して負け通した。
なあに、文句を言うな、もう一番じゃ。
すると、ひさしを外れた日の光は、彼の腰から丸い荷物のような猫背の上へ乗りかかってきた。三。宿場の空虚な場庭へ、一人の農夫が駆けつけた。彼女はこの朝早く、町に勤めている息子から危篤の電報を受け取った。それから、梅雨に湿った三里の山道を駆け続けた。
馬車はまだかのう。
彼女は、御車部屋を覗いて呼んだが返事がない。
馬車はまだかの
う。歪んだ畳の上には、湯飲みが一つ転がっていて、中から酒色の番茶が一人静かに流れていた。農夫はうろうろと場庭を回ると、饅頭屋の横からまた呼んだ。
馬車はまだかの。宣告出ましたぞ。
答えたのは、その家の主婦である。
出たかの。馬車はもう出ましたかの。いつ出ましたな。もうちと早く来るとよかったのじゃが、もう出のじゃろか。
農夫は性急な泣き声で、そういううちに早泣き出した。が、涙も拭かず、王冠の中央に突き立っていてから、町の方へスタスタと歩き始めた。
二番が出るぞ。
猫背の御者は、将棋盤を見つめたまま農夫に言った。農夫は歩みを止めるとくるりと向き返って、その淡い眉毛をつり上げた。
出るかの、すぐ出るかの。せがれが死にかけておるのじゃが、間に合わせて遅れかの。桂馬と来たな。まあまあ嬉しや。町までどれほどかかるじゃろ。いつ出して遅れるの。二番が出るわい。
と御者は、ポンと符を打った。
出ますかな。町までは三時間もかかりますかな。三時間はたっぷりかかりますやろ。せがれが死にかけていますのじゃ。間に合わせておくれかの。
四。野添のかげろうの中から、種レンゲを叩く音が。